瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。毎週火曜日は瀬戸教えて Q&A です。皆さんに瀬戸市議会を身近に感じていただけるように、瀬戸町ラジオでは年4回開かれる定例会の前後に議員の方々をお招きして、市議会の情報や議員の皆さんの素顔を紹介しています。今日私高橋ひろ子は瀬戸市役所北庁舎5階にあります全員協議会室に来ています。こちらには瀬戸市議会の伊藤健二議員と富田宗和議員にお越しいただき、8月29日から9月20日まで開かれた9月定例会の結果、今後の議会活動の予定、そしてお二人の素顔や人柄についてお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それではまず9月20日に閉会しました9月定例会、まずですね、初日のことについて伊藤議員お伺いしたいです。
はい、8月29日の初日なんですが、瀬戸の祭りや招き猫祭りを盛り上げるため、いいもん瀬戸門議会と称して出席委員が発表して、また議長席には招き猫を置いて本会を開催しました。
はい、昨年も行った面白い取り組みですよね。今や9月の定例会初日の風物詩にもなってきました。そして招き猫祭り9月定例会最終日まで置いてありましたものね。この9月定例会は条例や予算関係の議案以外にも平成30年度の決算の認定が行われ、この審査に多くの時間が使われたということです。具体的にはどういった審査が富田議員行われたんですか？
はい、今回も決算準備会というものを開催し、委員会単位でそれぞれの重点事業を選定し、7月からこの9月の決算審査に向けて事業の内容の確認などの準備を行ってきました。選定した事業について論点を整理し、委員の皆様の視点を踏まえ、いろいろな角度から審査を行いました。
はい、一つの事業に対して個人の視点だけではなくて、委員会の中で考えることでさらに踏み込んだ審査ができたということですよね。この各委員会で質疑された具体的な内容について教えてください。
はい、市が取り組むさまざまな事業について各委員会が時間をかけて慎重に審議を行いました。主な質疑を抜粋してご紹介したいと思います。はい、総務生活委員会の所管する事業では、ふるさと納税に関する取り組み状況や瀬戸サイトについての現状の確認と今後の取り組みについて質疑を行いました。また厚生文教委員会の所管する事業では、小中一貫校整備事業を重点事業として選定し、予算の執行状況から見た進捗状況や課題についての質疑を行いました。さらに都市活力委員会の所管する事業では、市が進める企業誘致の取り組み状況と今後の展望について質疑を行いました。
各委員会で活発な質疑が行われ、慎重に審査が行われて、市民としても安心です。さあ、これら9月定例会の結果について詳しく知る方法を教えてください。
はい、9月の定例会の結果については11月1日号の広報瀬戸に織り込む議会だよりに詳しく掲載をいたします。また瀬戸市議会のホームページでも確認をいただきますので、ぜひご覧ください。
はい、このホームページを見ていただきますと、過去の本会議や委員会、会議録なども閲覧できますので、ぜひご覧になってくださいね。さあ、ここからですね、話題変えまして、市民の皆さんからの議員さんってどんな人、どんな活動をしているのといった声にお答えして素顔に迫っていきたいと思います。いくつか質問用意しましたのでお願いいたします。さあ、まずですね、議員を志した理由をお聞かせください。それでは伊藤健二議員。
はい、これは私がもう大学3年生の時に、国会議員さんの事務所にお手伝いに行ってたのがきっかけになりました。で、たくさんのやっぱり地元の方々が陳情等に来られてて、それに対応する所さんなんかを見ながら、ああこういった仕事っていうのもやりがいがあるんだな、そんなふうに感じたことが、議員を志した理由になったのではないかと思います。
続きまして富田宗和議員はいかがですか。
はい、私の住んでいる地域は水野連区であります。水野というのは地域は、地域力での取り組みが素晴らしいところであり、地域住民の絆が強いところでもあります。そのような地域において地元に市議会議員がいなくなり、地域と市とのパイプがなくなってしまうといけないと思い、地域住民の声を市政に届けるために決意をいたしました。
そうなんですね。皆さんやはりそれぞれこう地域の代表という意識もおありということですよね。さあ続きましては、議員さんは普段どういった活動をされているのかっていうのもちょっと気になるんですけども。
はい、私の場合はですね、なるべくたくさんの方に直接お会いをしてお話をするというのを心がけています。例えば買い物に行ったり、それから病院にたまに覗いたり、で市役所の中もずっと1階から6階までぐるぐる回ったりして、そこでやった方々といろんな話をして、でそこでひょっとして何か要望があったりするとそれにお答えするという形で、まあ、一般の市民の方との普段の触れ合いというものを大事に活動いたしております。
そこからまた市民の声を拾っていくということにもつながっていくんでしょうしね。富田議員はどうですか。
はい、私は例えば閉会中の活動についてお話をしたいと思います。まあ、昨日も行いました瀬戸市議会における災害対策時の対応について、今日の中日新聞にも載っておりましたけれども、災害時に議員議会がどう対応すべきかを勉強し、また議員研修としては9月26日において明治大学牛山教授による議会からの提案による条定制定について講義を受け議論を交わしました。また11月11日においても浅野海先生によるファシリテーションについてして議員研修を行っております。
やはり議員さんはその地元の代表でもありますから、その防災意識、災害に対する気持ちというのは本当に大切だなという気がいたします。さあそれでは最後の質問になります。これからの4年間の議員活動で特に取り組みたいこと、それから瀬戸市への思いというものを聞かせてください。伊藤健二議員いかがですか。
私の場合は特にですね、2005年の愛地球博にたくさんの市内外、県外、国外の方も来られました。ものを作っているこの瀬戸市がやっぱり瀬戸に来たい、そういう観光の方をどんどん誘致するような、そういう政策というものを、積極的にこれからもやっていきたいなと、そんなふうに考えています。
はい、ありがとうございます。それでは富田議員は。
はい、私は瀬戸市の税収アップにつなげるためにも、しっかりとした企業を誘致し、企業団地と結ぶ愛観中水野駅周辺のまちづくりをしていきたいと思います。地権者の皆様をはじめ地域住民の方々と協議をし、若者が住みたい町、子育て世代に優しい町、高齢者に優しい町、そのようなまちづくりを行っていきたいと思っております。そのような町にすれば必ず定住人口は増加し、税収アップにもつながっていくと思っています。
ありがとうございます。お二人の議員としての思いも聞くことができました。今日は伊藤健二議員と富田宗和議員にお話を伺いました。議員の皆さんによります瀬戸市議会でのさまざまな質問、審査、提案がこれからのより良い瀬戸のまちづくりにもつながっていくことでしょう。今後の、皆さんのまた活躍にも期待したいところです。そしてですね、11月になりますと、その市民と議会の意見交換会、名前は瀬戸町トークというのも始まります。議員の皆さんに思いを伝えるということで、11月1日から21日まで市内の各中学校校区ごとに行われますので、いろんなご意見を直接届けるという機会でもありますので、よかったら皆さんも参加してみてください。次回ですね、市議会からの情報は11月26日の火曜日のこの時間の放送を予定しています。またぜひお聞きください。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、瀬戸市議会からのお知らせでした。